京王線の調布駅に到着して、これからバスに乗って深大寺に向かっていきたいと思います。大変天気がいいです。
東京散策。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は調布市の深大寺にお邪魔しました。伊豆諸島などに向かうセスナ機が行き交う調布空港の東、調布市と三鷹市の境に位置する深大寺。その歴史は古く、都内では浅草の浅草寺に次ぐ古さのお寺だそうです。今回はどんな街並みや人と出会うことができるのでしょうか。ではでは、散策は京王調布駅から始まります。
調布駅は初めて降りたんですけど、よく京王線に乗っていると特急が止まったりとか急行とか確か全部止まると思うんですよね、私の知識では。なので大きい駅を想像していたのに、すごいちっちゃくて各駅停車の駅みたいでびっくりしましたね。でやっぱり深大寺行きバスは平日ということもあってガラガラで即座れたので、すごく今日の旅がスタートはいいですね。
今回私は京王線調布駅北口から深大寺行きのバスに乗り、深大寺へと向かったのですが、深大寺へは京王線つつじが丘駅、 JR 線の吉祥寺駅や三鷹駅からもバスで行くことができ、また深大寺周辺には都立深大植物公園があり、駐車場もたくさん用意されているので車でも安心して行くことができます。中央自動車道を越えたあたりから緑があふれてきて、左には深大水生植物園、右には農業高校の牧場と、都内とは思えない景色に変わっていきます。いよいよ着いたみたいですよ。
住宅街がずっと続いてたのに緑がすごい多くなりましたね。なんかもう深大寺東参道とか出てきたので近づいてるんですね。急に本当にこう緑が多くて、とんでもない奥に来た気がするんですけど、まだでバスに乗ってから15分ぐらいしか経っていないのに、お蕎麦屋さんとお土産物屋さんばっかりですね。到着だ。到着。わあ、葉っぱの匂いがすごい。どっか田舎の温泉地に来たみたいですね。
どこか田舎の観光地に来たような景色の深大寺付近には22軒もの蕎麦屋が軒を連ね、観光客をもてなしてくれます。水の音も聞こえて本当に涼しく心地いい。そんな蕎麦屋のレポートは後ほど行うとして、早速深大寺の境内へと足を運びました。
ひんやりしてますね。駅前と全然空気が違うのが分かりましたね、バスから降りて。あとこう温泉まんじゅうみたいなそばまんじゅうなんですけど、なんかもくもくとせいろから湯気が出てたりとかして、よくドラマとかでありそうな、温泉宿とかで女の子とか浴衣で歩いてそうな風景なんですけど、温泉じゃないというお寺なんですけどね。なんか遠くまで来た気がしますね。よし、じゃあ、わ、門が、わ、下から見てもすごいね、門は。で、中に入ってきて、あら、ポンポンいう太鼓の音が聞こえるんですけど、太鼓？お経？ちょっとお経の聞こえる方に行ってみたいと思いますね。今日をあげてるんですね。 中入れるんでしょうかね。でもお客さんがいてこうお経を読んでるので多分誰でも参加できるんでしょうかね。
深大寺では門をくぐった左手にある岩山大師堂で毎朝10時から読書会が行われており、誰でもお経を唱えることができるんです。地域の方たちだけでなく誰でも参加できるこの読書会、お経を唱えて仏教の教えを請うのもいいかもしれません。そんな境内を横目にどんどんと左の方へ抜けていくと、なんだか古い建物が、どうやら神社のようです。
テクテクと歩いてきたら、なんだろうこれは、神社堂と書いてますね。こう古い神社のような、ちっちゃい、なんかもう本当の田舎のどこにでもあるような神社なんですけど、何これ、恵みの水神として、なん祀られているのか、お水の神様ですね。お水の神様でいながらにして、またお縁結びの神としても崇められていますということですね。ちょっとこれは神社堂の裏の方から水が流れる音がしているので、ちょっと行ってみますね。やってます。お、あー湧いてる、お水が湧いて、あー冷た、あ水湧いてるんだ。雨で水がこう溜まっただけなのかと思ったら、大きい岩の亀みたいなのあるんですけど、ちょろちょろ下から水が出てるんですよね。湧き水だ。わ冷たいし、すっごい綺麗ですねお水。これが湧き水だ。
そうなんです、深大寺があるこの土地には昔から水があふれ、そこには水の神がいるとされていたのです。そして縁結びの神もいたと。どうして水が縁結びにつながっているのでしょう。この疑問を解決するべく、お寺の方に伺ってみることにしました。
東京散策。東京散策。
深大寺の執事長さんですね、長道寛春さんに深大寺の歴史とか、はい、また特徴ですね、他のお寺とはこう違うんだみたいな、はい、分かりやすく教えていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくどうぞ。ですね、この深大寺はね、この東京でももう屈指の古刹ですね。まあ、奈良時代の開創でありますからね、奈良時代の西暦733年と言います。ですからもう随分昔、
1300年とか
近くなりますね。
すごい、
で普通 お寺ですとね、まあ、それを作った色、まあ、力のある方とかね、はい、まあ、その頃ですから、その国が作ったとか、あと、まあ、武将が作ったとかいろいろありますけどね、はい、おそらくもう この自然がね、自然がその仏教を受け入れて、この武蔵野の自然が何かそのこの寺をね、こう形作ってきたような気がするんですよ。でその一つは、ここはその水が大変豊富なところでしてね、そのお寺の縁起を見ますと、
今や世界を代表する大都市となった東京、その東京でこれだけの自然を残したのは、深大寺周辺の人々の水を守る気持ちがしっかりと受け継がれてきたからなんですね。
いうことなんですよ。
お水と縁結びが何かこう、
そうですね、
あったんですか、関係は。
あれがご存知でしょ、その玄奘三蔵の話、孫悟空とか出てくるね、
はい、
その話がこのお寺の縁起の中に説かれてましてね、要するに玄奘三蔵の一行がね、天竺に、まあ、インドの方にね、仏法を求めてこう旅をするわけですよ。で非常に難行苦行があったわけですけども、その時に深大王というね、恐ろしい 妖怪が現れるわけなんです。で、玄奘三蔵一行を襲おうとするんですけども、逆にね、解き伏せられて、その玄奘三蔵のお弟子さんになったという話があるんですけどね。で、それがずっともう時代を経てこの、あの日本に伝わってきてね、はい、深沙大王の信仰が、はい、で、実はこの地にそのお寺を開くときに、その深沙大王様がその、まあ、主役になるわけ。というのは、この土地の、まあ、娘さんとある青年がこう 恋仲になりましてね、そう、まあ、いつの時代もそうなのかも分かりませんけど、はい、親は心配するわけね、
はい、
まあ、どこの人か分からない、その青年がね、どう一緒になりたいんだけども、で、親はその縁を、まあ、断ち切ろうとして、娘をこう大きな、まあ、湖があって、その中の島に閉じ込めたというんですね、
うん、
で、青年がこちらの岸で、はい、まあ、会いたいが一心のためにね、そこでその深沙大王にお祈りをしたと、うん、
はい、
で、私のその願いを聞き入れてくれたら、ここにその深沙様のね、 お堂を作りたいと、まあ、そんなお願いを込めていたところ、亀が現れてね、大きな亀が現れて、その背に乗って中之島にたどり着いたというんですね。まあ、これは話ですからね。
はい、
で、まあ、それを見た両親がね、大変驚いてね、まあ、二人の仲を認めたと、うん、これはただの青年ではないということでね。で、まあ、そういうことで、この寺の始まりがね、そういう、まあ、縁結びで、これはね、あの後白河法皇の両人師匠というのはご存知ですかね。その中にね、あるんですよ、説かれているの、その中にね、釈迦の教えは天竺に、玄奘三蔵広務とも深沙大王渡さずば仏法この世になからましという歌というかね、それがその両人師匠の中に説かれてるの。だから深沙大王がその、あ、渡さずばっていうのはこうな、どういうことかって、まあ、そのこう力になってね、こうやらなければ仏法はこの世になかった、うん、で、その深沙大王さん、
まさか縁結びの由来で玄奘三蔵が登場するとは。仏教の教えは本当に大陸から来ているんですね。そんな縁結びにちなんだ催しが今も昔もいろいろと行われているようです。
あの大正とか昭和の初め頃はね、
はい、
ここで集団見合いをしたの。
へえ、先駆けです ね、お見合いの、
集団の、いろんな意味でね、その自分の家で働いてもらいたい人を探すとか、まあ、それはその大きな、あの年に1回ね、このお寺のお祭りがあるんですよ、大祭がね。それと昔ですから、もう何もないわけ、いろんなこう楽しいことがね。ですから、もうこの 近隣の方がずっと集まってきて、で、そこでこう、あ、まあ、あの集団見合いもそう、いろんなことの人の出会いがあったわけですね。
へえ、うん、今はもうなくなってしまったんですか。
今はさすがにね、集団見合いということはないですけども、はい、ここ何年かでね、蕎麦屋さんにね、ちょっといろんな葉っぱかけて、蕎麦祭りってやってるんですけどね、なんか いまいちその、まあ、なんかね、なんか あれがないんで、縁結びそばっていうのを作れということでね。
縁結びそば、
うん、そう、それを食べると二人の縁が結ばれますよと、うん、で、まあ、ずっとそば祭りはもう二十何回続いてるんですけども、その縁結びそば3年目ですね、
うん、じゃあその縁結びそばは普段はお蕎麦屋さんで食べれないんですか。
うん、普段はないの。
あ、その時だけなんですか。
その時だけ、
で、実際に、うん、あの今までその、ね、3年目じゃないですか、うん、
はい、
それで実際にこう結婚まで至ったカップルとかっているんですか。
う
ん、
いるの、主催者が。
あ、そうなんですか。
うん、それをこうやってる若者がね、ご結婚ここでするの。
へえ、
11月。
あ、今度ですか。
そうそう、
集団お見合いが行われていたんですね。深大寺が出会いの場所になったなんてロマンチックというか奥深さを感じますね。
やっぱ縁結びを目的で来るお客さんというのも多いですか。
そこまでね、あの浸透はしてないと思うんですけども、ただここでこういるとね、2人で来る人が似合うの。 三門二人で入ってくるとね、あのそれが合うお寺、あのお寺にはねやっぱりこう歴史がいろいろあってね、こう一人で来た方がいい、まあ、なんとなくね、はい、ありそうなお寺もあるでしょ、恋に敗れた女が一人になってね、ありますけども、あのここは二人がいますね。で そういうことをねこう団体で見えた方に言うとね、
とにかく水が豊富な深大寺周辺、深大寺の境内の地下でも何年かに一度水が湧くそうです。
時々ね、あのこのお寺のこの下から湧くんですよ。音がする、湧く音が、水の湧く音。
畳べちょべちょになんないですか。
いや、この 縁の下がですから。でそれがまあ低い方に流れてるわけですね。でそこに昔のお寺の土間があってね、そこ1ヶ月も2ヶ月も水がザーッと流れてる。まあ毎年ではないんですけどね、たまにね何年かに1回こう雨がたくさん降ると水がザーッと
湧いてくるんですね。珍しいですよね、水足りない足りないっていう世の中は、
ですから田舎の方から来てもね、いやうちの田舎よりもなんかねこう自然が。
そんな深大寺にはキャッチフレーズがあるそうです。
ですから、まあ、この寺のねキャッチフレーズっていうのがあるんですよ。
はい、聞かせてください。
武蔵野の水と緑と寺と様。ちょっとね欲張りましたけど、
全部じゃないですか。
武蔵野の水と緑と寺と様、
これ全部ですね。
そうだからやっぱり水がねもう大前提、水が、
水でも本当すごいですね、その下から聞こえるっていうのが。
それでね、そばもこのここの湧き水で使う、あの使って打つとね、よし伸びるんですよ。だからもう都内から東京からもうあっという間に来ますからね。そこにこんな森があるなんていうのはね、だから初めて来た人はもうちょっとねもう驚くんです。
はい、緑、水と緑と
寺と
そば、そうですね。
ぜひ覚えていて。
はい、覚えました。はい、
さて武蔵野の水と緑と寺とそば、そんなキャッチフレーズの深大寺後編はいよいよそばに迫ってみたいと思います。お楽しみに。